ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。
光通信フォトニクステクノロジー最前線の時間です。トロイさん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、スージーさん、今週は AI の爆発的な成長が光通信やフォトニクス技術の進化をかつてないほど加速させています。データセンターの電力効率と超高速データ転送の必要性が光ベースの新たなソリューションを強く求めている印象ですね。
まさに未来の技術が目白押しですね。それでは早速詳しいニュースを見ていきましょう。まずは TSMC がフォトニック集積回路の生産能力を大幅に増やすというニュースです。どのような意味を持つのでしょうか。
はい、トレンドフォースによると、TSMC の PIC ウェハー生産能力が2028年までに月間2万5000枚に急増する予測です。これはコパッケージドオプティクス CPO の本格的な量産体制を整える重要なステップとなります。
CPO は最近よく耳にしますが、具体的にはどのような技術ですか？
CPO はネットワークスイッチやプロセッサチップのすぐ隣に光エンジンを配置する技術です。電気信号経路を短縮し、電力消費と遅延を大幅に削減します。 NVIDIA とブロードコムがクーペプラットフォームの初期顧客となる見込みで、 AI インフラにおける高速光インターコネクトの需要拡大に応えます。
大手半導体メーカーがここまで大規模な投資をするというのは、光技術が AI の未来を形作る上でいかに重要かを示していますね。続いて、マーベルがセレクシャル AI を 32.5 億ドルで買収したというニュースですが、AI 市場にどんなインパクトを与えるのでしょうか。
これは非常に戦略的な買収です。マーベルはセレクシャル AI の先進的なフォトニックファブリック技術を獲得し、 NVIDIA に次ぐ AI 半導体市場の主要プレイヤーとしての地位を固めつつあります。 AI エコシステムの進化とマーベルの製品ポートフォリオを密接に連携させる狙いです。
フォトニックファブリック技術には具体的にどのようなメリットがありますか。
フォトニックファブリックは光を用いて AI アクセラレータ間のメモリー転送を高速化します。従来の電気配線が AI ワークロードのボトルネックとなる中、この技術は GPU クラスター内のデータ移動における帯域幅、遅延、電力消費の課題を解決、通信速度を飛躍的に向上させ、エネルギー効率も改善できます。
AI の性能とエネルギー効率を両立させる、まさに未来の技術ですね。次は iMac が AI の消費電力課題解決のために新しい光 IO のロードマップを提唱したというニュースですね。 CPO の限界を超えるとはどういうことでしょう。
iMac の研究者たちは AI システムの電力消費課題に対し、既存の CPO では将来的に不十分であると指摘しています。彼らは 2.5D から最終的には 3D へと光 IO 技術ロードマップを提案しました。
3D の光 IO はどのような利点があるのですか。
このアプローチは光デバイスをプロセッサにさらに近接させることで大幅な電力削減と帯域幅の向上を実現します。シリコンフォトニクス以外の新材料を含む光デバイス、パッケージング、材料、システムアーキテクチャ全体にわたる革新が不可欠です。AI 推論ワークロードのデータ処理ボトルネックを根本的に解決する可能性を秘めています。
光技術がチップの内部にまで入り込んでいくのですね。光技術の進化が目覚ましい一方で、コヒーレントとセムテックがインピーコンポーネントの供給を強化してもまだ需給が逼迫しているというニュースは気になります。どんな状況なのでしょう。
AI データセンター向け高性能光デバイスに不可欠なリンカインジウム、インピーコンポーネントの供給制約が顕著化しています。コヒーレントは6インチのインピーウェハー生産を拡大し、セムテックもインピーゲインチップの容量増強を進めていますが、需要に追いついておらず供給逼迫状態が続いています。
なぜインピーがそこまで重要で供給が難しいのですか。
インピーは EML や CWDFB レーザーなど高速かつ長距離の光通信に不可欠な高性能レーザーの主要材料です。その製造は高度な技術と設備投資を要し、容易に増産できないため、800ギガビットや 1.6 テラビットモジュールの爆発的な需要増がボトルネックを深刻化させています。
サプライチェーンの課題も解決されていかないと、AI インフラの拡大ペースに影響が出てしまうのですね。 クォンタムツァイトガイストの予測では、シリコンフォトニクスリンクが2030年代初頭に 6.4 テラビットパーセカンドを達成すると言っていますね。どんな技術的進歩がこれを可能にするのですか？
AI と HPC の爆発的な帯域幅需要に応えるため、シリコンフォトニクスリンクは急速にスケールアップすると予測されています。2026年には 1.6 テラビットパーセカンドの光トランシーバーが商用化され、2030年代初頭には 6.4 テラビットパーセカンドリンクが登場する見込みです。
シリコンフォトニクスはなぜそこまで高速化できるのでしょうか？
従来の電気信号伝送と比較して、大幅に高い帯域幅、低消費電力、低遅延を実現できます。光変調器、光検出器、レーザーダイオードなどの集積度向上と、CPO や NPO のような先進パッケージング技術によって支えられます。CPO は光トランシーバーをプロセッサのすぐ隣に配置し、信号損失と電力消費を最小限に抑えます。
AI の進化は、まさに光技術の進化にかかっているんですね。シリコンフォトニクスは光通信だけでなく、量子コンピューティングでも重要な役割を果たすのですね。サイクオンタムとグローバルファウンドリーズが連携して、100万量子ビットを目指すというニュース、詳しく教えてください。
サイクオンタムは、シリコンフォトニクス技術を基盤として、究極的に100万量子ビット規模の対象外性量子コンピューターを実現するという野心的なビジョンを推進しています。グローバルファウンドリーズのような主要な半導体製造パートナーと密接に協力し、既存の半導体製造エコシステムを最大限に活用する戦略です。
100万量子ビットというのは、どれくらいすごいことなんですか？
量子コンピューターの実用化には、量子ビットの安定性、スケーラビリティ、エラー訂正が大きな課題です。シリコンフォトニクスは CMOS 製造プロセスとの互換性があり、光部品を高密度で集積できるため、量産性とスケーラビリティを飛躍的に向上させる潜在力を持っています。格子は室温で動作し、環境ノイズに強いという利点も大きいです。
光技術が量子コンピューティングの実用化を加速させる鍵となるのですね。大規模言語モデルのウェイト保存にファイバーメモリーを提案し、エネルギー消費を大幅に削減するという論文。これは非常に興味深いですね。どのような仕組みなのですか？
これはアルカイブに掲載された研究論文で、LLM の普遍データであるウェイトを保存するための新しいアーキテクチャ、ファイバーメモリーを提案しています。光ファイバーを能動的な再循環遅延線メモリーとして再構築する革新的なアプローチです。
光ファイバーがメモリーになるというのは想像しにくいですが、具体的にどう機能するのでしょうか？
LLM のウェイトは通常、各 AI アクセラレータのローカルメモリーに複製保存され、膨大なメモリー容量と配信エネルギーを消費します。ファイバーメモリーは、数十キロメートルにも及ぶ光ファイバーを、光信号が繰り返し循環する、再循環遅延線メモリーとして利用。ウェイトの物理的な複製が不要となり、データセンター全体で一元的に管理、配信が可能になります。
シミュレーションでは、1万台の AI アクセラレータシステムでウェイト配信エネルギーを 70% 以上削減できる可能性が示されているんですよね。画期的な解決策になりえそうです。最後のニュースは、デンマーク工科大学の研究が、4HSIC マイクロリング共振器でオクターブ幅のシングルソリトン生成を低式位置で実現したというものです。どんな技術で、どんな応用が期待できるのでしょうか？
デンマーク工科大学の研究者らは、高級値の 4H 単価ケースオンインシュレータ、SIC オンインシュレータマイクロリング共振器を用いて、オクターブ幅にわたる決定論的シングルソリトン生成に成功しました。これはソリトン生成に必要な光学パワーの式位置を大幅に低減する画期的な成果です。
ソリトン生成の式位置が低いと、どういったメリットがあるのですか？
式位置が低いということは、より少ない光パワーで周波数コム光源が生成できることを意味します。これにより、低消費電力で高性能な周波数コム光源が実現可能になります。周波数コムは光の定義とも呼ばれ、精密な周波数計測、高精度な時間同期、高帯域通信など幅広い光アプリケーションに不可欠なツールです。
新しい材料と技術で、光技術の応用範囲がさらに広がるのはとても興味深いですね。
今週は AI の爆発的な進化が、光通信やフォトニクス技術のさまざまな側面で革新を促している様子が浮き彫りになりました。大手企業の投資から、ファイバーメモリーのような斬新なアプローチ、そして量子コンピューティングへの応用まで、多岐にわたる進展が見られました。
そうですね。AI データセンターの電力消費やデータ転送ボトルネック解決のために、コパッケージドオプティクスやシリコンフォトニクス、新しい材料系の進化が不可欠だとよくわかりました。サプライチェーンの課題も残りますが、技術の進歩は期待が持てますね。
はい、光技術は従来の電気信号の物理的な限界を超え、次世代の高速通信や量子コンピューティングのような未来の技術も支える基盤となっています。この分野のイノベーションは止まることを知りません。
来週もどんな光のニュースが飛び込んでくるのか、とても楽しみです。トロイさん、今日もたくさんの解説をありがとうございました。
ありがとうございました、スージーさん。
光通信、フォトニクステクノロジー最前線の時間でした。